今日のセミナーの名前はレムナントを育てるです。レムナントとはつまり残りの民のことを指します。私が子育てセミナーをするとき、参加者は私を見て、え、子育て、この若造が一体どうなってるんだと思うそうです。私の見た目は25歳ぐらいですが、そうではありません。高校を卒業したばかりの若者と思われる時もありますが、実際私は33歳で子供も2人います。子供が生まれた後、私の人生はガラッと変わりました。きっと皆さんもそうだったのではないでしょうか。何を勉強するか、何を調べるか、優先順位が変わるのです。そしてそれをきっかけに、私は子育ての勉強を始め、子育てについて深く掘り下げました。ですから私の子育てセミナーは、何十年も経験を積み重ねてきた白髪混じりのベテランが知恵を持ってくるスタイルではなく、私が集めた情報に基づいてお話しします。そうですね。私を子育てオタクと呼ぶ方がしっくりくるかもしれませんね。私は情報集めが大好きです。ですから調査をし、データを集め、知識と真実を照らし合わせて研究に研究し、皆さんに共有するためにここに立っています。さて、私の家族構成ですが、妻と私に加え、男の子が2人います。長男はリヴァイ、3歳。次男はサライス、といい11ヶ月になります。さて、私はこの終末が迫る時代に、子育てと家族について重要な話ができることを光栄に思います。イエス様はあと5年、10年、20年、来られない、と時が迫るのを遠ざけることは敵の思うツボだと私は思っています。神の残りの民として私たちは切迫感を持つべきだと思います。そして人々の側に常に必要とされているトピックを研究し、それを取り入れるべきだと私は信じています。ですから私の子供たちは、子供のまま最後の日を迎えるという考えを持って日々の生活を営むことが大切なのです。では、どうやって神の目にかなう親になれるのでしょうか。私が始めたことは子育てに関する予言の例の勧告を読み通すことでした。皆さんもまだ読んでいなければ、チャイルドガイダンスやアドベンチストホームという本を手に入れ、すぐに読み始めてください。またさらに、掘り下げてみたいという方は、バーナーグループのジョージ・バーナという人が行った研究もぜひお読みください。彼は福音主義キリスト教会のためにリサーチやデータ収集を広く行っています。彼の研究は興味深いものです。彼はアメリカ国内に住む信仰的で精神的に強いと判断される若者を探しに行き、あなたはどのように育てられたのですか?と尋ねたのです。つまり、どのような子育てが実際に効果があり、精神的に強い若者を生み出すのかということを調べたのです。結果、彼は約50項目を発見し、その項目を一つ一つ調べていったのです。どの所見も予言の例の中に記されているトピックだと検証されました。子育てに関する予言の例の視点が多方面から検証されたのはとても素晴らしいことです。また、予言の例の健康メッセージの裏付けとなる科学的研究と、子育てに関するカウンセリングが現代の研究によって裏付けされたとき、私はすごく興奮しました。ジョージ・バーナ氏の研究によると、ほとんどの親が私は子育てをうまくやっていると思っていることが分かりました。しかし、では子どもの勉強の訓練、社会的な訓練、また身体的発達の世話や精神的な鍛錬はどの程度うまくやっていると思いますか?と細かく質問すると、親は非常に不安になる傾向があったそうです。そしてアンケートを取った結果、霊的訓練をうまく行っているという項目は、いずれも一番下にランク付けされていたそうです。クリスチャンであったとしても、自分の子供を霊的に訓練することにとても不安を感じている親が多いのです。そして多くの親は、そのため学校や教会に頼って子供に霊的訓練を受けさせているのです。では、そのメソッドはうまくいっているのでしょうか。 近年人々は教会を去り、特に若者は教会から消えつつあります。アメリカ各地でその現象が起こっています。私たちのコミュニティだけでなく、どの教派であっても非常に多くの人々が教会を去りつつあります。だからこそこのテーマは重要であり、それを成功させた親たちに目を向けるといいのです。アドベンチストホームの23ページには、サタンの影響から家庭を守るという言葉があります。悪魔の影響から家庭を守りたい人はいらっしゃいますか？手を挙げてみてください。そうですよね、私もそうです。ではこの文章の続きを見てみましょうか。これは、家族の者が皆礼儀正しく親切なクリスチャンである家庭は広く有益な影響を及ぼす。他の家族もこうした家族が得た結果を認め、示された模範に従って今度は自分の家庭をサタンの影響から守るようになるというものです。この引用文がどういう意味か申し上げますと、まさに先ほどのバーナー氏が行っていたように、神を中心とした家庭を探しに行き、その結果を記録し、そして彼らが行っていることを行うということです。そしてさらに重要なことは、神が私たちにそれを行うように求めているということです。さて、スピリチュアルな観点からの子育てについてですが、宇宙の歴史の中で完璧な親はただの一人しか思いつきません。それは神です。神様は天国で家族、つまり天使の家族を持っていました。その全員が神に忠誠を誓ったのでしょうか？いいえ、3分の1は自由意志のために神に反抗しました。ですから、神様が天国でされたように、あなたはすべてを正しく行うことができます。だからといって若者や若い成人の自由意志を否定することにはなりませんし、否定してはならないのです。皆さんの中に年配の方がいらっしゃいますよね。もし今日あなたの子育てが間違っていたと気づいてしまったなら、どうぞ自分を責めないでください。ベストを尽くしたと言って自分の失敗を指摘し、ああ私は失敗者だと罪悪感と恥を抱え込んでしまうのはいけません。神はあなたを許しています。成長した子供がいるのなら、過去は過去として先に進んでください。お孫さんや教会の子供たちなど、将来のために聖書に基づいた教育法を学んでくださると良いのではないかと思います。私たちはあんなことしなければよかったと振り返ってしまいがちですが、神様は私たちを前進させてくださいます。私たちにできるのは後ろ向きではなく前向きになることです。失敗から学べばいいのです。それが神様が私たちに求めていることなのです。神があなたの痛みを理解しておられることを忘れないでください。反抗期で子供を失ってしまうことがどのように辛いことか、神様は分かっておられます。このセミナーを通して皆さんが、もしあの時こうしていたらと後悔するようなことがあってはなりません。神様はそんな罪悪感をあなたに押し付けているわけでは全くないのですから。皆さんは子育て成功法に流行りがあることをご存知ですか？もちろんです。しかし子育ては単なる運任せのものではありません。単なるギャンブルではありません。この終末の時代において、子供たちが主と共に強く歩む可能性を高めるために、私たちができることはたくさんあります。今日の講演会の主題はレムナント、残りの民を育てるというものですが、これは私たちが取り組んできた様々なことを組み合わせた DVD シリーズのタイトルでもあります。今日はその一部をご紹介します。ここで少し DVD の説明をします。レムナントの育て方は3枚組のドキュメンタリースタイルの子育て DVD で、子育てに精通した学者たちが出演しています。どれも私が尊敬する友人や同僚たちであり、予言の例に書いていることやバーナーリサーチが発見したことをどのように適用すればいいのだろうかということについて語っています。子どもの発達について幼児教育の専門家や著名な研究者たちが、1、子どもたちが主を知り 考える力、批判する力を養うにはどうしたらいいか。2、子供をどのように育て、教育したらよいか。について確かな情報を発信していますので、子育て世代にとって欠かせない DVD になると私は信じています。シリーズを短時間でまとめて話しますので、集中して聞いてくださいね。では本題に移りましょう。バーナー氏が調査した子育てに成功した親たちには興味深い事実がありました。信仰的で精神的に強い若者を産んだ親たちはどんな人たちだったでしょうか。彼らの経済的地位は関係ありませんでした。お金持ちの家庭、中流家庭、貧しい家庭の出身者であろうとバーナー氏が特定した原則に当てはまる若者がいたのです。つまり主の計画に従うなら中流階級以上の金持ちが有利になることはないのです。私はいつも中流階級以上の家庭であれば子育てにおいて何か大きなアドバンテージがあるはずだと思っていました。金持ちであれば価値観も上がるであろうと思っていました。しかし違いました。貧しい家庭でも同じように子育てをうまくやれるのです。信仰的で精神的に強い若者を育てたこれらの親たちは、単一収入世帯の出身であることが分かりました。つまり、夫か妻のどちらか一方が働き、もう一方は家にいて子供たちと過ごしているという意味です。予言の例には、貧困は多くの場合祝福であり、若者や子供たちが無作為によって台無しにされるのを防ぐとあります。貧困は祝福だというのです。つまり、子供を育てるのに裕福であることが有利に働くことはないのです。シンプルなことで満足し感謝する心は、富や贅沢よりも価値があり、優しい眼差しと愛は家庭を幸せにするのです。リサーチによると、片方の親がフルタイムで働くこと、そしてもう片方が子育てに集中することで、家庭内に安定した愛が生まれることが分かりました。またさらにその親御さんたちは、イエス様に対する生きた信仰を持っており、子育てを成功させるための原則を把握するために、聖書を勉強しているということが分かりました。申命記6章の6節と7節には、今日、私があなたに命じるこれらの言葉をあなたの心に留め、努めてこれをあなたの子らに教え、あなたが家に座している時も、道を歩く時も、寝る時も、起きる時も、これについて語らなければならない、とあります。このような親御さんたちは、子育ての指針を神の言葉に真理を求めているのです。アドベンチストホームには、神ご自身が家族関係を築かれました。神の御言葉は子供を管理する上で唯一の安全な指針なのです。ですから彼らは実際に子育ての原則を聖書に求めているのです。とあります。信仰深い親は神に助けを求めているのです。どのように子育てをすればよいのだろうかという質問は、まずはじめに神に聞くとよいのです。神は神の御言葉と予言の御霊の中で、どのように子育てをしたらよいかというインスピレーションを与えてくださっています。つまり、イエス様に対する生きた信仰を持つということ、それは親が心から主を愛し、心を尽くして主に従っているということです。子供たちに聖書に興味を持たせるためには、私たち自身が聖書に興味を持たなければなりません。子供たちに聖書の勉強を愛する気持ちを起こさせるには、私たちが聖書を愛さなければなりません。私たちの指導は私たち自身の模範と精神によってのみ、その影響力の重みを持つことができるのです。ではどうすれば子どもたちが御言葉を愛するようになるのでしょうか。ジョージ・バーナー氏によると、これらの両親はガッツドークをしていました。つまりそれは霊的な生活と日常的な経験を織り交ぜていたのです。それは軽々しい空虚で無意味な言葉を語るのではなく、キリストが自分たちの生活の一部であるかのように話し、証しをしていたのです。予言の例によれば、キリストは彼らの家では他人ではなく、その名は家庭の名であり、尊敬され栄光を受けるとあります。我が家では、息子が小さい頃から、この家族には私たち以外にも特定のメンバーがいることを教えてきました。それはイエス様です。イエス様のことを話すのです。そして、ある程度大きくなった今は、 イエス様に加え、お父様と聖霊様の存在についてお話しできるようになりました。ある朝、朝の礼拝で息子が、パパ、イエス様が僕の本当のパパなんだ、と言ってくれた時は、親バカですが、それがとても可愛いな、と思いました。良い親であること、それはイエス様があなたにとって全てであることを生活の中で示すことです。子供たちはそれを見て、イエス・キリストの信仰を心に、人生に取り入れる可能性が高くなるのです。なぜなら、それが私たちにとって本物だからです。親として子供たちに必要なものを与えること、身体的な世話をすること、社会的な世話をすることなどだけで満足してはいけません。子供たちを霊的に訓練し、天の助けを得てしつけをする努力をしましょう。予言の例には、父親は自分の家のすべての住人を神に捧げるべきである。この厳粛な義務を他人に任せるのは危険である。とあります。強い言葉だと思いませんか？父親以外の誰かがその子の霊的成長を司るのは危険なことなのです。もちろん父親がいない状況であれば、母親がその子の司祭となり得ます。それはとても必要なことです。しかし、良い親は決して一人で子育てをしません。祖父母やメンターなどの助けを連れてきて、親密な関係にある他人の中にもキリストを見るようにするのです。また、優れた親たちは信仰の問題に取り組むとき、家族全体で取り組みました。家族で礼拝をし、お互いに信仰を高め合うのです。これは予言の例に書かれていることですが、家族の前で愛を持って神の言葉を広め、神は何と言われたのかと尋ねなさいとあります。神はどのような方で何をなさってくださるのかをお互いに語り合うのです。そして神は私たちの主であり、私たちの支配者であり、権威であることを認識し合うのです。では、どのように家族礼拝を持つと良いのでしょうか。子供たちが主との歩みを簡単に、そして確実に経験できるようにするにはどうしたらいいのでしょうか。私たちが小さな子供たちにできる最も大切なことの一つは、彼らが自分にとってイエスが友であることを知るようになるのを助けることです。子供が若いうちから始めましょう。赤ちゃんには賛美歌や聖書の歌を聞かせると良いでしょう。子供たちの心はスポンジのようなもので、何でも吸収します。当然、私たちは良いことよりも悪いことを吸収しやすいので、子供たちの心を良いもので満たすことを心がけましょう。子供が若い時から短い礼拝を行いましょう。小さな心を救い主と結びつける手助けをしてください。毎日、聖書を一緒に読む時間を少しでも設けることができれば、それは大きな意味を持ちます。すると大きくなるにつれ、彼らは主を知るようになり、私たちが想像する以上の関係を彼らは築くことができるのです。こうした数々の積み重ねが、人生の後半で実を結ぶことになるのです。聖書の歌もそうですが、創世記一章にある天地創造の物語などをはじめ、詩篇23編、詩篇91編、詩篇139編など、神の使いが私たちを守ってくれているという素晴らしい聖句の暗唱をするのもとても良いかと思います。主の祈りを学び、祈り方を学ぶこともできますし、キリストの犠牲、イエスの緩和、十戒について、次々と一緒に学ぶことをお勧めします。コリントの信徒への手紙13章も、また小さな子供たちの心に神の言葉を蓄える最も基礎となる聖句ですので、これらに勝るものはないと考えて、ぜひ家族礼拝に加えていただきたいと思います。赤ちゃんの頃からスタートすると、不思議と2歳ぐらいになって少し流暢に話せるようになり、頭の中にあった聖句や教えが口から出てくるようになります。私の息子がそうでした。そして驚くことに、この子は最初から知っていたんだと思うほど、私たちよりも知っていることが多いことに気がつきました。私たち大人は聖書の歌をたくさん聞きますが、歌っているうちに歌詞を忘れてしまうことが多々あります。しかし、子供はすべて覚えています。 私は子供の無限大の可能性に毎回驚きを隠せません。少し余談ですが、聖書の歌や賛美歌、そして絵本などの書物や説教など、良いものはどんどん取り入れることを私はお勧めします。近年教会内で宣教師としての精神、つまり伝道する精神が欠けていることが問題になっています。なぜ私たちは外に出て神の御言葉を分かち合い、魂を勝ち取り、私たちの時代にイエスが来られるのを見られないのでしょうか。宣教精神が欠如している理由、それは家庭での心身がおろそかになっているからです。学校や教会に任せっきりではよくありません。すべては家庭から始まるのです。家庭でやっていないことは、そうそう根付くことはないのです。真の弟子であることの意味を伝え行動しましょう。親も子供たちと一緒に神に仕えるのです。信仰深い子供を持つ家庭は親も揃って奉仕活動に従事しました。私はシンダー・オスターマンという教育家が大好きです。彼女は家庭での教育についてこう語っています。献身の時間、祈りの時間の持ち方を理解した子供たちは、次第に地域社会に出ていくことになるでしょう。私はそれを実践してほしいと思っています。ですから、家族で信仰を分かち合ってほしいのです。娘が6歳だったとき、彼女は聖書の勉強会をやりたいと言い出したのです。彼女はまだ字も読めなかったので、読み方を教えていました。また、聖書の勉強をするときに使える7冊のテキストを用意しました。そして、彼女に勉強を教えてくれる人がいないかと探し回りました。みんな7歳の子にダメとは言いませんですから、みんな彼女と一緒に聖書の勉強をしてくれました。そうやっているうちに彼女は人々と信仰を分かち合うことができたのです。10代になると、娘は青年グループを集め聖書研究を始めました。シンダーさん家族の例を見ても分かるように、家庭で祈り、神に従うことを優先したからこそ、子供たちは信仰深い青年へと成長していくのです。精神的に安定し、強い意志を持つ大人へと育てることが、良い親としての役目だと私は考えています。さて、冒頭で私たちはまさに、終わりの時代に生きる子供たちの世代を育てる役目があるのではないか、と述べましたね。アドベンチストホームという本の562ページに次のように書かれています。この世の歴史の終末の場面では、このような大勢の子供や青年が真理に対する証をして、大人たちを驚かせるであろう。その証は単純で、しかも霊と力に満ちている。彼らは神を恐れることを教えられてきた。そして彼らの心は聖書を注意深く祈りながら研究することによって和らげられた。近い将来多くの子供たちが神の御霊を授けられ、その時には教会の年長会員ではよくできないような真理の宣伝を世界に向けて行う働きをするであろう。とても力強い引用文だと思いませんか。大勢の子供や青年が真理に対する証をして大人たちを驚かせるというのです。すごいことだと思いませんか。皆さんどうでしょうか。私たちの子供たちは神に仕え、宣教活動をし、貧しい人々に手を差し伸べ、失われた魂に手を差し伸べられるよう育てているでしょうか。最後の審判が行われる直前の最後の警告のメッセージは、子供たちが担うことになるのです。ですから、私たちは子育てに真剣に取り組まないといけません。戦争の噂、地震、人々の愛情があちらこちらで冷めていっています。世の終わりが近いことが誰の目で見てもわかるようになっています。この地球史の最後の場面で、再び偉大な再臨運動が起こるのももうすぐそこまで来ています。子供は親をよく見ています。親が自分の信仰を生きているのか、それを日々の生活で自然に感じ取っているのです。ドナ・ハーベニヒトという専門家は、日々の生活の中であなたの子供はあなたの信仰の有無を感じることができます。あなたが言うこと、あなたがすること、あなたが感情をコントロールする方法などを通して、あなたの信仰がどのようなものかを正確なイメージとして捉えるようになります。もしあなたが聖書を手に取らないなら、子供たちはあなたが不信仰だと分かってしまうのです。と述べています。 彼はさらにこう語っています。子供たちがイエスと関係を持つためには、まず私自身が関係を持つ必要があります。私たち夫婦は日々祈り聖書を学びました。毎日家庭内で礼拝を持ちました。子供たちは私たちを見ているうちに祈り方を学びました。そして朝夕祈る父親の姿を見て、父親がいつも自分たちを主の前に連れて行ってくれていることを理解したのでしょうか。少し大きくなると私に祈ってほしいと言ってくるようになりました。と、私たちが何かを言うよりも私たちの生き様が子供たちに伝わるのです。専門家のコメントからもわかることですが、私たちは子供の模範とならなければなりません。これは最も重要なことです。よく言われるように、子供は親よりも信仰を深めることはありません。ですから私たちは子供たちのためにそのハードルを高く設定しなければならないのです。迷ったりわからないことがあれば、聖書をはじめクリスチャンの教育専門家に何度も助言と知恵を求めることが大切です。では親としてどのようなことに重点を置けばいいのでしょうか。研究において 100% の人が一致することなんてほとんどありません。しかし面白いことに、子育てに成功した親たちの 100% は子供の人格形成を第一の優先事項としていたのです。大事なことなのでもう一度申し上げます。子供の人格形成が第一のポイントだそうです。大学、キャリア、経済的な進歩、こういったものが最も重要ではなかったのです。もちろんそれらのことも大切ですが、それらが最優先ということはないのです。私たちの人生には大きくまとめて3つのカテゴリーがあり、区別されています。 1. 学ぶ時期、 2. 実行する時期、そして 3. 準備と達成の時期です。それら3つを含めて人格形成は行われるべきです。細かいカテゴリーに焦点を当てすぎると、教育に対する考え方が狭すぎたり低すぎたりしてしまうので、全生涯に役立つことを教育していくのが真の教育です。予言の例によると、真の教育は全存在、つまり人間が存在しうる全機関とに関係するものであるとあります。私たち家族は教育に対する視野を広げなければならないのです。私は教師です。11年間教師としてのキャリアをやってきました。教育とは本や教室で勉強している時だけに起こるものではありません。教育とは人生のすべてです。心も体も人間が生きてきた全期間におけるすべての範囲です。そうですよね。イエスがどのように学んだかご存知ですか？聖書の研究、自然の研究をし、それらを仕事や奉仕を通して実践し、天からの知恵と合わせてご自身の経験として蓄えていったのです。学びと実践が人生の経験となったのです。面白いですよね。子供たちは近年、多くの時間を教室内で過ごしています。正式的な学問のために、あまりにも多くの時間が費やされています。ジェーン・ヘイリー博士という人によると、成功は学問的な知識に基づくのではなく、人生においてモチベーション、創造性、他の人と効果的にコミュニケーションをする能力などの個人の特性によってより左右されることがあると言われています。子どもたちの発達は卓上の学問だけではなく、実際に体験したことにより個人の能力となり特性となり育まれていくのです。ですから成功を願うのなら、いずれにしても教室で費やした時間だけでなく、本を読んで知識をどれだけ持つかということではなく、コミュニケーションやモチベーション、創造性など不可欠なものを育み、実践的な知識を持って子どもたちを育てているかどうかを見極めていきたいものです。興味深いことに、信仰深く精神的に強い若者を育てた両親は皆、口を揃えて、彼らの人生の中において一番優先した仕事は子どもの子育てであった、と答えています。子供を育てることが人生の最大の仕事だというのです。悲しいことに、子供の世話をテレビやゲームに任せっきりの親がいます。 現在の子供たちは1日に最低4時間から最高7時間ほど、それらに時間を費やしているそうです。単純に計算しても、週に50時間ほどスクリーンの前にいることになります。恐ろしい結果です。子育てを優先したという親御さんたちは、子育てをメディアやエンターテインメントに委託したわけではありません。子供にとって、親と過ごす時間は最も重要で、それは幼少時を含む成長過程においてアイデンティティを確立するのに役立ちます。メディアやエンターテインメントに任せっきりの現代の文化はそれと真逆です。忙しい忙しいと皆自分のことばかりをしていて、子供はここでは二の次なのです。多くの親が神から与えられた自分の子供に対する責任を放棄し、他人が自分の代わりにそれを担うことを望んでいるということは、なんと悲しいことでしょう。子育てや子育てに関する問題のすべての重荷から解放されることを望んでいるのです。ここでパワフルな言葉を紹介します。それは、母親には力があるというものです。お母さん方、耳を澄まして聞いてください。あなたには力があるのです。母親は子供たちの人格を形成し、より高い不滅の生命に適合させることができると言われています。これは、天使が羨むほどの使命で、善のために尽くす母の力は地上で最も強いものであるとホワイト夫人は述べています。お母さんたちは天国の不老不死の生活にふさわしい特性を与えることができる素晴らしい影響力があるのです。とてもパワフルな言葉です。素敵だと思いませんか。予言の例には、もしあなたが妻や母としての義務を無視して仕事を優先するのなら、主はあなたが家庭でしなければならない義務を指し示してくださいます。子育てよりももっと偉大で神聖な仕事が自分に託されたと思っているなら、それは欺瞞である。とあります。簡単にまとめますと、子育て以上の仕事や義務はないと言っています。私ではなく、予言の御霊の言葉です。時に予言の例の言葉には厳しい助言があります。愛する天の父は、私は愛する者を叱り、懲らしめる、とおっしゃっています。ですから、愛する父からの言葉として、厳しい言葉だとしても受け取ってください。神様は、私たちに強く語りかけてくださっていることがあるのです。さあ皆さん、子育ての責任は母親だけではありませんよ。父親にもあります。聞く準備はできていますか？お読みします。自分の責任を自覚している父親はほとんどいない。父親の子供に対する義務を母親に転用することはできない、と書かれています。また、父と母が一体となって働くことによってのみ、神がその手に託した仕事を成し遂げることができる、ともあります。母親と父親が同様に力を合わせ、子育てを最優先にしましょう。子供たちは母親だけではなく、父親だけのものでもないのです。父親よ、できるだけ多くの時間を子供と過ごしなさい、と予言の例は語っています。私はこれを読んだ時衝撃を受けました。個人的にはこの言葉が私は一番響きました。父親だって重要な役割を担っているということなのではないでしょうか。可能な限り子供との時間を過ごしましょう。予言の例には、もし父親が仕事についていて、それが家族への貢献の道を閉ざすものであり、子供に時間を割けないような仕事なら他の仕事を探すべきだとあります。子供は天から与えられた宝です。子供たちを無視することは神から託された信頼に背くことになります。子供を教育し、主の道を守るように訓練する、親としての役目を妨げるような仕事はそれほど価値はありません。赤ちゃんが生まれた時、私はフルタイムの教師をしていました。安息日にはレッスンを教えたり、講義をして忙しくしていました。しかし、赤ちゃんが生まれ、状況が変わり始めたとき、私はフルタイムの教師から離れることを決意し、パートタイムの教師をすることにしました。そして、今は教育についてのミニストリーをやっています。家族との大切な時間を失ってしまうことを選ばず、家族のことを考え、できるだけ多くの時間を子供たちと過ごす時間として優先したのです。仕事を辞め、新しい仕事に就くことになったので、生活習慣も変わりましたが、 主の導いてくださる仕事をしようと思い、行動に移しました。最初は不安もありましたが、今では教育やメディアの悪影響について語るために、主が私をこの仕事に召し上げているという確信があります。多くの道が開かれ、多くのチャンスが与えられ、今では毎週末、違う教会でこのメッセージを伝えています。あなたが求めれば、神様が扉を開けてくださいます。私たちは聖書にある通り、求めるだけでいいのです。あとは神様の仕事です。神様に任せましょう。あなたが求めれば、神様は見つけてくださいます。求めれば、神が示してくださいます。精神的に安定した信仰深い子供を育てる方法で、次に注目したいのは、親御さんたちが実際に毎日何時間も子供と対話をしていることです。彼らは一日に何時間も子供と会話していたのです。私たちは皆多忙な生活を送っています。もしかすると忙しすぎる生活を送っているのかもしれません。近年、私たちは非常に忙しい生活をしています。御霊は子供を訓練する仕事において、母親は常に卓越していなければならない。重大で重要な義務は父親にあるが、母親は子供と常に付き合うことによって、子供の特別な指導者、仲間でなければならない、と書かれています。それは特に幼少期であればあるほど大切なことだとホワイト夫人は言っています。私たちは今、端末を使い、忙しくしています。携帯を持つことで、私たちは幼い子供と過ごす重要な基盤を失っています。小さな子供が母親と絆を持つことは非常に重要なことです。私たち親は、子供に目を向け、愛着を持つ必要があります。子供は話すことによって言語能力を学びます。テレビやオーディオから言葉を聞いて、言語能力を学ぶのではありません。対人関係によって言語能力を学ぶのです。ではなぜ、言語能力の発達がそんなに重要なのでしょうか。言葉というのは思考の材料ですよね。言葉は後々学問を学ぶ方法です。言語は、あなたが聖書の真理を理解する方法でもあります。言語はまた他の人に真理を伝える方法でもあります。つまり言語は霊的な学問であっても、その後の人生における全ての学問の基礎となります。それでその最も早い時期に良い言語能力を発達させることはとても重要です。一日に何時間も話をすることが学びのポイントですが、それは母親と子供だけに限らず、父親もそうすることが大切です。お父さんは特に息子さんたちとの友情を育んでください。そうすることで良い影響を与える強い存在となることでしょう。私は子供のしつけに割く時間がない、社会的、家庭的な楽しみをする時間がない、という言葉をよく耳にします。子供の人格形成のために費やす時間がないというのは、なんと悲しいことでしょうか。私たち親は自分の生活を吟味する必要があります。仕事はさておき、SNS に没頭しすぎていないでしょうか。服装や髪型ばかり気にしすぎていないでしょうか。社交的なことを優先するあまり、子供と過ごす時間がなくなってしまってはいないでしょうか。趣味を楽しみすぎていないでしょうか。どうぞ自分自身の生活を振り返り、今一度考えてみてください。ちなみに、子供と過ごす時間というのは、時間の量だけではありません。時間の質も重要です。時間の量は必要ですが、量だけで質が悪いとダメなことが研究で分かっています。家庭内に優しさがない、また愛と喜びの雰囲気がないのであれば、それは子供にとって悪影響を与えるばかりです。逆に、忙しい毎日を過ごしていても、10分でも質の高い時間を過ごせるのなら、それはそれで十分な場合だってあるのです。ですから、量と質の両方があれば理想です。子供を育てる3つの重要ポイントは、子供にとって魅力的なことを何度でも繰り返すことです。子育てをしている親御さんならご存知だと思いますが、時に3歳児とは興味や刺激のレベルが違うので、同じアクティビティに飽きてしまうことがあります。子供は同じことを何度やっても飽きずに楽しむ能力があります。大人にとって少し退屈なこともあります。しかし、一緒になって心から楽しめるように祈り求めましょう。私は何も歯を食いしばってやり過ごしなさいと言っているのではありません。心を穏やかに過ごすことで、 子供の成長をわずかであっても発見し、それを楽しめるようになりましょう。さて、私が次のポイントを口にすると、権利の侵害だと怒り出す親も少なくありません。が、大切なことなので申し上げます。子供に悪い影響を与えているような人たちとは一緒に過ごさないというポイントです。子供の友達選びに口を出すことはタブーだと考える人もいます。しかし、私は子供の仲間や環境を選ぶことは親としての責任であり、それが権利の侵害だとは思いません。このことについて予言の霊はこう言っています。私の声が国中の親に届くだろうか。仲間を選ぶとき、子供の欲望に屈しないようにしなさい。と。強烈な前置きですよね。子供の友達を選ぶことは国中に届くように警告するほどの大切なことなのです。有害な印象は神聖な印象よりも幼い心に受け入れられやすいのです。予言の霊は続けて、神を愛する人たちと付き合わせなさい。子供たちを神の民のもとに連れて行き、永遠の人格を築かせようとするのです。私たちが子供たちのために選ぶべき付き合いは、この世と次の世にとってどれほど重要であるか計り知れません。と述べています。私がこのようなことを言うと、おいおいスコット、何を言っているんだ、いい加減にしろ。と言ってくる人たちがいます。私たちは多種多様な人々と隣り合わせで生活しているんだ。だから世俗的なもの、メディア、仲間、その他諸々に触れるしかないんだ。と。それは真実です。この地球上に住む以上、どこへ行っても私たちは何かしらの影響を受けています。しかし、予言の例には、親たちを私たちは選ぶことができます。そうすれば、この世から抜け出す良い方法を得ることができます。私たちは、この終わりの日に、急速に増えている悪の多くを見ずに済むのです。存在する邪悪なことや犯罪の多くを聞かなくて済むのです。と書かれています。私の好きな引用文に、すべての家族の周りには神聖な盾があるべきである、というのがあります。私はこの盾という言葉が大好きです。私たちは保護されているんだ、と強く感じられるからです。世俗の嵐が吹き荒れている中で、私たちは守られるのです。私の周りには、スコット、ちょっと子供をかばいすぎじゃない？過保護だよ。って言ってくる人たちもいますが、そうだ、その通りだよ。と答えるようにしています。私たち親は子供を守っているんだ。と自信を持っていいと思います。子供を守る良い方法があったら、ぜひその方法をいくつか教えてよ。と周りに聞いてみてもいいかと思います。現代の私たちの文化では、子供たちを悪から守るのではなく、子供たちが犯しそうな小さな失敗から守ろうとして、子供たちの人生を細かく管理しています。ああ、そんなことをしてはいけない。こうしなさい。それはうまくいかないよ。ちょっと痛い目に遭うよ。と先回りして言うのです。もちろん、子供たちの命に関わるような怪我をするような状況に陥ることは避けなければなりませんが、失敗をすることを許して、学びの機会として見守っていればいいのではないでしょうか。ジェーン・ヘイリー博士は、子供たちを広く研究しています。彼女はこう書いています。お読みします。私は簡単な仕事でさえも挑戦することを恐れる子供たちと働いてきた。なぜなら、母親がいつも彼らの代わりに飛び込んでくるからだ。と。子供を自立させ、成長させる方法の一つは、失敗をさせることです。難しいことに挑戦させ、学ばせるのです。私たちは親として、それを見るのは辛いのですが、経験が学びとなり、親がいつも飛び込む必要はなくなるのです。子供や若者には、どんな間違いも、どんな欠点も、どんな困難も、克服すれば、より良い、より高いものへと足がかりになることを教えましょう。人生を価値あるものにした者は皆、そうした経験を通して成功を収めてきたのである。先ほど、子どもの交友関係や環境からの悪影響から保護すると申し上げましたが、実際のところ、成功した親御さんたちには、それをあまり気にしていなかったことがわかりました。 細かいことを気にしすぎてストレスを感じることはなかったのです。なぜなら、彼らは自分たちの子育てが他の人たちとは違うものであることを受け入れていたからなのです。外の世界の言うことをあまり気にせず、家族の輪の中のメンバーにもっと配慮すべきである、という予言の例の言葉を実践していたのです。自分の家族にとって何がベストなのか、他人がどう言おうが関係ない、とブレることがなかったのです。若者たちに話をするとき、私はいつもこう言っています。君たちは若者文化やポピュラー音楽など流行っているものに興味があるんだろう。私は天国でいうかっこいい基準が何なのかについてもっと興味があるんだ。だからもう人がどう思うかなんて気にしないんだ。と。変なやつだと思われるかもしれませんが、私の言葉にはっと気がつく若者もいるかもしれませんので、それで良いと思っています。さて、子育て成功の5つ目のポイントはメディアについてです。霊的に強い若者を育てている親たちは、強く厳しいメディア基準を設定していました。テレビや端末を使用する際の基準を設けていたのです。予言の例は100年前に、すでに演劇やゲームといったものに対しても警告を発していたことがたくさん紹介されています。先ほど、アメリカの子どもたちの平均的なスクリーンタイムは1週間に53時間だと申し上げました。現在アメリカには1900万人のビデオゲーム中毒者がいます。そして週に40時間以上ビデオゲームをしているというアメリカ人は500万人います。数を聞いてご理解されている通り、今日の世界において、そして私たちの教会においてもメディアは深刻な問題となっています。以前私はセブンスデーアドベンチストの若者を対象にテレビや映画、ゲームにどれだけの時間を費やしているのかを匿名で調査したことがあります。またその際、ミニ礼拝、聖書の勉強、祈りにどれだけの時間を使っているかも報告してもらいました。その結果はなんと、世俗的な食べ物と霊的な食べ物の比率は25対1でした。この衝撃的な調査結果をどうにかして改善したいと思い、私はメディア・オン・ザ・ブレインというメディアに関するセミナーシリーズを発行するに至りました。メディアについては長くなりますので、また別の機会にご説明したいと思います。皆さんはチャイルド・ガイダンスという本を読んだことがありますか？子育てについての素晴らしい本なので、ぜひお読みになってください。その本には子供と一緒に過ごす中で、子供の声に耳を傾けることはとても重要なことであると書いてあります。子供の情緒的発達において良い聞き手であることはとても大切なことです。子供の必要に応え、聞き役に徹するのです。自分の感情的な部分を満たしてくれる親のもとで自分が愛されていることを子供は学ぶのです。その場合、バランスの取れた対話をするように心がけましょう。指示や批判、説教をするだけではなく、子供の悩みに寄り添うのです。チャイルドガイダンスには、親は子供たちが心の悲しみや日々の小さな悩みや試練を打ち明けられるように励ますべきです。親身になって指導し、心のありどころとなりなさい。いかなる時も試練や喜びを共有して分かち合える親密な間柄でいられるようになりましょう。と。もし親にいつも批判されていたら、子供たちは開放的な気持ちになると思いますか？もし私たちが彼らをしっかりいじめるだけなら、彼らは心を開くことはないでしょう。惨めでどうしようもない気持ちになるだけでしょう。ですから、親は心を解き放つように励まさなければなりません。子供たちがもっと親と親密になれば、多くの悪から救われるでしょう。親は子供に素直な気持ちを持たせるべきです。どうするべきか悩んだ時や困難にあった時に親に相談するのです。それが理想です。もし子供が心を開いた時に悪事を発見したとしても、その瞬間にレッスンやレクチャーをしてはいけません。それは次回子供が心を閉ざしてしまうことになるからです。指導するタイミングに支障をきたさないようにしないといけません。もし彼らが心を開いて、あのね、私ちょっと悪いことしちゃったみたいなんだ。と反省して言ってきたときは、厳しく非難してはいけません。 なぜならその時子供はすでに心を開いて告白しているからです。私たちが主の前に出て自分の罪を告白するとき、主はお前は失敗したと私たちの過ちを咎めるでしょうか。どうしてそんなことをしたんだと怒鳴り叱ることはありません。子供が悔い改めと告白の段階にいるときは優しさが必要です。その時点で彼らを導いてあげないと彼らは心を閉ざしてしまいます。また小さな子供と話し祈る時間を持つべきです。これはとても重要なことですので、小さい子供と一緒に話し祈りましょう。しかし指導は必要です。柔和になりすぎず、かといって威圧的になりすぎないようにするためにはどうしたらいいでしょうか。児童発達の博士号を持つケイ・クズマ教授はこのテーマについて次のように述べています。ポジティブな子供を作るのは優しくも厳しくもなれる親だ。矛盾しているように聞こえますが、それこそが子供たちに必要なことなのです。子供たちは何があっても自分は絶対的に愛されているということを知る必要があります。それがあなたの慈悲深く優しい面です。そして子供たちはあなたにはルールがあり、それを守らせる強さと厳しさがあることを知る必要があります。その両面を持つことはとても大事なことです。優しく接しながら強い価値観を持つこと、それらの絶妙なバランスが重要となります。親の中にそれらを見たとき、子供たちは精神的に成長し最も強くなれるのです。親は価値観が強く、やるべきことを貫ける人でなければなりませんが、同時に愛情深く理解ある人でなければなりません。そしてそれらを基準にお互いを尊重し合うことができるのであれば、それはとても素晴らしいことです。ここで大切なのは、両親とも同じ価値観を持つことです。多くの場合、ママは優しくてパパは厳しいだとか、もしくはその逆のパターンでお互いのバランスを取ろうとします。しかしそうすると子供は混乱します。それは良くないことです。片方が優しかったり厳しかったりするのではなく、両親二人ともキリストがそうであったように、そのバランスを見つける必要があります。キリストは括弧として原則的で基準を高く設定していました。しかし皆さんがすでにご存知のように、キリストの愛、優しさ、心配り、共感、憐れみもそこにありました。私と妻はいつも愛を持ってしつけをするようにしています。預言の御霊には、父親たちよ、愛情と権威を合わせなさい。優しさと思いやりと確固とした抑制力を持ちなさいと書かれています。子育てをする上でもう一つ大切なことがあります。それは親が支配者であるということです。支配者というと少し怖い印象を受けます。そうですね、言い換えるとリーダーシップを持っているのは親だということです。ある母親はこう言っています。私は指導的性質を持ち合わせていないと思っていました。しかし小さな子供が自分に指示を求めて頼ってくると、リーダーになることがいかに重要かということに気がつきました。そしてリーダーシップを取り、子供を良い方向へ導く必要があると確信しました。と、子供たちはしばし親をテストする傾向があります。ルールとそこにある境界線がどのように機能しているかを確認する傾向があるのです。私の家にはテーブルの上に登ってはいけないという規則があります。息子が2歳になった頃です。息子がテーブルの上に膝を乗せてこちらを振り返ったのです。その時息子は声には出しませんが、ルールと線引きはどこなのかを探っていたはずです。これが子供のやり方です。ですから私たち親は愛と権威を持ってしつけをしなければなりません。自由を与えすぎて子供たちを混乱させてはいけません。気まぐれな状況を作り子供たちに不安を与えてはいけません。明確なルールを与え、その境界線がどこにあるのかの線引きをはっきりさせる必要があるのです。ここで少しゆっくり、そしてじっくり考えたいことがあります。あなたがもし子供の身体的な要求や感情的なニーズをたくさん満たしているならば、大抵の不貧困は消えてなくなることがあるということです。 私はあえてそこに注目したいと思います。子供は一瞬のうちに悪に染まるのでもなく、天使になるわけでもありません。不貧困の多くは、感情的、そして身体的であるこれらのニーズが満たされていないことが原因なのです。子供たちは、親からの十分な注意を払ってもらっていないので、自分の感情と戦っているのです。子供たちは多くの場合、問題への対処の仕方がわからないのです。身体的、感情的なニーズが満たされていないとき、より多くの貧困が見られます。十分な睡眠をとっていないとか、友達とうまくいっていないとか、そういうことです。幼い子供は仲間を愛し、一人で楽しむことは滅多にない。彼らは同情と優しさを切望している。彼らが楽しむことは母親も喜ぶと思うので、小さな喜びや悲しみを抱えて母親のところに行くのは自然なことです。母親にとっては些細なことでも、子供にとっては大切なことを無関心に扱って敏感な心を傷つけてはいけない。母親の共感と承認は貴重である。承認的な視線、励ましや称賛の言葉は、彼らの心に太陽のように差し込み、しばしば一日を幸福にしてくれるでしょう。これは私の好きな予言の例からの引用です。子が大事だと思っていることは、あなたにとっても大事なことだとわかるように伝えてあげなければいけませんね。ホワイト夫人は、可能な限り子供を褒めなさい。子供たちは叱咤や矯正だけではなく、励ましや称賛、太陽の光のような優しく心地よい言葉が必要なことを忘れないでください。と書き記しています。しかし、子供を立てて、あなたは一番偉い、あなたは一番賢い、あなたは一番可愛い、と、ただひたすら褒め続けるのはよくありません。予言の例には、子供には感謝が必要だ。同情や励ましが必要です。しかし、称賛だけを愛する心を育てないように注意しなければならない。と記されています。皆さんは子供に健全な自尊心を与える方法を知っていますか？それは時間をかけることです。人は時間を過ごせば過ごすほど愛を育むことができます。子供たちにとってもそうです。例えば、子供に背を向けて仕事をしながら、ママはあなたが一番好きよ。あなたは世界で一番かけがえのない子よ、と言ってみたらどうでしょうか。また、あなたのことが大好きよ、だからママから離れてくれる、などと全く真逆のメッセージを送り続けていたとしたらどうでしょうか。子供たちは間違いなく不安定になり、自己価値などを見出せるはずがありません。大切な存在だからこそ、時間を割いてまで一緒に過ごしたいのだと子供たちに教えてあげなければなりません。あなたは世界一大事な存在よ、と口で言うだけではなく、面と向き合ってみましょう。子供たちはそのようなことから自己価値を高めていくのです。一緒に時間を過ごしながら、少しずつ心を育て安定した価値観を持ってもらいましょう。では、親としてのどのような価値観を子供たちに勧めるべきでしょうか。ホワイト夫人は、すべての母親は子供たちに自分たちは家族の一員であり、また社会の一員であること、そしてそれぞれの責任を負わなければならないことを教えなさい、と助言しています。また、自分を後回しにして人の役に立つこと、人を助けることに満足することは、子供にとっても最も健全な喜びとなるでしょう、とも言っています。私たち家族は社会の一部です。家庭での生活には家事があり、日々の業務があり、その一つずつに責任があります。子供たちにはできるだけ多くのお手伝いをさせましょう。子供だからといって甘やかしすぎるのではなく、多くのことに参加させるのです。これをやらなきゃダメだよ。これをやらなきゃ終わらないよ。と手順を教え、最後まで諦めずに取り組むことを教えましょう。あなたがそれをしなければ、他の誰に何らかの形で迷惑をかけるようになるよ。と教えることも大切です。そうするうちに子供は、ああ、自分には役割があるんだな、と理解し始めます。自分の個性や価値を理解するようになるのです。この家族において、私には重要な役割があるんだな。私は家族にとってかけがえのない存在なのだな、とわかるようになるのです。そうすると単純にありがとうと褒めるだけで、大げさに褒める必要がなくなります。上辺だけの言葉は心に響くことはありません。シンプルに褒めるだけでも、 内面的なモチベーションを上げることや自己価値を持つことができるのです。これは彼らの成長にとって非常に重要なことです。子供のために何でもかんでも親が先回りをして物事をやってしまうとどうなるかわかりますか？残念なことに子供は甘やかされて育つだけで、親や周りの人に対して感謝の気持ちを持つことはありません。こんなにやってあげたんだからとても感謝されるに違いないと親は思ってしまいがちですが、そうではありません。逆に親がやって当たり前なんだ、私は何もしなくていいんだ、これが私の人生なんだと勘違いしてしまうのです。でも実はそうではないのです。子供を次第に自立させることが親の役目なのです。自分たちのことは自分たちでやるように育てましょう。このテーマで興味深い研究がありました。子供時代に逆境を経験しなかった人、子供時代に中程度の逆境を経験した人、そして子供時代に虐待などの厳しい逆境を経験した人、その3つのグループに分けて研究がなされたのです。この3つのグループを対象にし、成人した時の幸福度を調べたのです。皆さんはどのグループが精神的にも感情的にも落ち着いていて、幸福度が高かったと思いますか？どのグループがストレス、人生の状況、人生の挑戦に最もうまく対処できたと思いますか？正解は、子供時代に中程度の逆境を経験したというグループが最も精神的に健康で幸福感を持っていて生活的満足度が高いということです。このグループの子供たちは大人になってからも楽観的で情緒が安定しており、困難なストレスや些細な問題に対処する能力も高いのです。悪い影響もほとんど受けていることがないそうです。すごいことだと思いませんか？つまり、子供の頃に程度な逆境にあることは、実は良いことなのです。ですから、子供たちには人生で何らかのチャレンジ、つまり適切な逆境を経験してほしいと私は思っています。もう一つのことについて、最も興味深いのは、何の逆境も経験しなかったグループは、後のストレステストで実は厳しい逆境を経験した人たちと同じようなパフォーマンスを見せたことです。この結果がどういうことなのかお分かりでしょうか？もし子供たちが楽な生活を送り、働く必要がなく、克服しなければならない課題もなく、お母さんとお父さんが何でもしてくれるとしたら、それは児童虐待と同じことをしているようなものだと研究結果が示されているのです。信じがたいことですが、楽をして生きてきた子供たちは、将来虐待を経験した子供たちと同じように、人生に対処する能力が低下してしまうのです。予言の御霊には、人を強くするのは試練である。助けではなく、困難、衝突、反発が人を道徳的な強靭さにするのだ、と書かれています。ここで気をつけたいのは、子供たちには苦難を経験させる必要があるというとき、これは厳しさを意味するのではないということを覚えておきましょう。先ほども申し上げましたが、ストレスが全くない状況と過度のストレスをかけられた子どもたちは、どちらも良い状況へとは成長しませんでした。極端に厳しくしたり、過酷な問題を投げかけてはなりません。神様は、私たちは決してあなたを離れず、あなたを見捨てないと言っています。親もそうあるべきです。困難に直面してもそれを乗り越えられることができるように、祈りサポートしていてくれる存在にならなければなりません。過度なストレス、それは精神的にもそうですが、身体的にも必要です。子供の健康を保つには、野外で遊び、筋肉を動かすことが必要です。無為無策は若者に降りかかる最大の呪いだ、という言葉を皆さんは聞いたことがありますか？結構はっきりした言葉ですよね。干渉しすぎず、自然な状況を作り、子供が自分で考えることを教えるという目的は、親は持つことが大切です。これはとても重要なことです。教育という本の中に次のような言葉があります。この力、つまり創造主のように考え、実行する力を養うことが真の教育の仕事である。若者を他人の考えを映すだけの存在ではなく、考えることのできる人間に育てなさい、と。 アドベンチストホームという本には、父親は子供たちがそれぞれの気質に合った方法で有益な労働に携われるようになるまで協力するべきだ、というようなことが書かれています。つまり、子供たちはそれぞれ違った性格をしているので、それぞれ違った扱いが必要になる、ということです。子供たちの成長を急がせるのではなく、自然なペースで子育てをすることはとても大事なことです。今日、私たちの社会はものすごいスピードで変化し続けています。そのため、子育てをゆっくりと自然なペースで進めることが難しくなっています。予言の御霊には、幼い者は子供として簡素に教育されるべきである。彼らは小さいながらも役に立つ義務や、その年齢にふさわしい楽しみや経験に満足するように訓練されるべきである。真の教育とは、受け入れる準備ができていない心に教えを強制することではない、と書かれてあります。つまり、子供の年齢によって未熟な心に合う自然な体験のレベルというものがあるのです。それに気づくことが親の役目です。このことについてもう少し掘り下げてみましょう。例えば、小さな子供たちには都外で遊ばせ、鳥のさえずりを聞かせ、神の美しい御業の中に表現されている神の愛を学ばせるというようなことです。そして幼かった子供の心が成長し広がるにつれ、本からの教訓が加えられ、彼らの記憶にしっかりと固定されるべきなのです。ですから、心が整って、自然に年相応に学問的な学習ができるようになる時期があるということを覚えておきましょう。では、心の準備が整う時期というのはどのようにしてわかるのでしょうか。学問的な学習はいつから始めると良いのかという話をしたいと思います。さて、脳は神経細胞の周りにエミリンという鞘を形成して発達します。脳が本当の力を発揮するにはエミリンを含む神経細胞が発達しなければなりません。エミリンができていない状態だと、脳から発信されるシグナルは事実上使い物にならないのです。エミリン髄鞘がなければ、神経細胞であるニューロンは極めて非効率的で、場合によっては全く機能しないこともあります。脳から発信されたタスクを実行する準備ができていないのです。しかし、髄鞘が形成され、ニューロンが鞘で覆われたとき、信号の速度が100倍も速くなります。脳の様々な領域は、ある一定の発達スケジュールに沿って発達していきます。各時代の希望には、イエス自身の心と体の力が法則に従って徐々に発達した、と書かれています。つまり、イエスの心は、子供時代の法則に従って発達したのです。つまり子供の脳の発達には決まった法則があるのです。脳の領域で髄鞘形成と組織化が起こる時期があるように、それぞれにおいて発達過程があると研究によって明らかにされています。これは人間の子供だけでなく猫も同じです。子猫を使った面白い研究があります。それは子猫の視覚野の研究です。視覚野とは脳にある視覚情報の処理に関連する部位です。子猫があるスキルを習得するのに重要な時期があり、その時期に習得しないと一生そのスキルを習得できないことが発見されました。猫の脳の視覚野にある視覚特徴検出器を調べました。これらは通常徐々に組織化されます。子猫の発達の法則によると、生後8から9週で組織化されます。つまり視覚的な能力を学ぶのが8から9週で、この時期に神経細胞が髄鞘化し、効率よく使えるように鞘が作られるのです。この研究は子猫を捕まえて、その期間中だけ目隠しをしました。目隠しをされた子猫は、その期間以前もその後も全く普通の生活をしていますが、その期間中に目隠しをされているため、色や光などの波長を識別する能力が低くなるそうです。それらの子猫は、その重要な時期を逃したために、一生視覚障害を持つことになったそうです。さて、予言の例では、いくつかの年齢層について書かれています。いくつか読んでみましょう。 そこには子供たちが8歳か10歳になるまでは親が唯一の教師であるべきだと書かれています。また8歳から10歳までの子供のための学校教室は野外で開いた花と自然の美しい風景の中にあるべきであるともあります。ですから8歳か10歳までは親が家で一緒に子供たちと過ごし、一緒に野外に出て活動するべきだと勧めているのです。これをどう捉えたらいいでしょうか。では科学に基づいてみましょう。なぜ8歳や10歳なのか、もう少し理解できるようになるはずです。子猫と同じように脳の発達には物理的な法則があることをお忘れなく、ある部位がいつ髄鞘化し組織化されるのかを見てみましょう。今画面に映っているのは右脳です。右脳は幼少期に最初に組織化され髄鞘化されます。ここには創造性、信仰、信念、霊性などクリスチャンにとって非常に重要な発達がなされる部分です。女の子では 7、8 歳ほどまでに組織化され髄鞘が形成されます。男の子は 2、3 年遅れて形成されますので8から10歳です。興味深いことに、右脳の反対側、つまり脳の左半球と前頭葉は右脳と比べて後から発達します。直線的なパターン、論理、批判的思考、数字、細かい運動能力、言語に直結した役割があり、これらは目の焦点合わせとつながっています。紙面上の二次元の物体を見ること、書くこと、読むことに関係していて、とても重要な部分です。つまり学問を司る役目を持つ部分です。前頭葉と左脳は右脳の後に組織化、髄鞘化が始まるので8歳から10歳頃発達すると考えられます。予言の例の言葉がしっかりと当てはまることに僕は驚きました。すごくないですか。神様の御言葉が確実なことがわかります。予言の例には、子供の最初の 6、7 年間は知性よりも肉体の訓練に特別な注意を払うべきであるとも書かれています。つまり最初の 6、7 年間は学問の訓練に目を向けてはいけないと言っているのです。また初期の学問はあまり重要視してはいけない。子供が8歳や10歳になる前の最初の7年間に学ぶことは、その後の数年間に学ぶことよりもその子の人格形成に大きく関わってくるのですとも書かれています。今私たちは右脳について学びました。創造性、信仰、信念、人格、宗教、霊性、神との歩みの基礎は幼少期に起こっていると言えるのです。予言の例からの勧告を読みますと、その時期に知性の育成に焦点を当ててはいけないとあります。人格の形成に重点を置きなさいとあります。その時期には身体的な発達と人格の形成に焦点を当てなさいとあるのです。10歳までの間、学業に専念するのではなく、右脳的な人格形成、つまり信仰、信念などの霊性、残りの人生の土台を築くようにするのです。調査の結果、スカンジナビアは教育の早期化は進んでいませんが、読者や教育の遅れは見られず、識字率も 100% と報告されています。一方アメリカでは読書の早期化、芸術的なものの早期化が進んでいますが、ひどい識字率であることが分かっています。この調査結果を聞いたとき、私は驚きました。5歳で読みを習った子どもたちと7歳で読みを始めた子どもたちを比較した表があります。ご覧の通り、初めは5歳で読みを習った子たちがリードしているように見えますが、7歳から読みを始めた子たちが2年後にはすっかり追いつきリードしていくのです。つまり後者の方が読解力が高く、学力はすぐに追いつくのです。ですから最初の数年間は右脳的なものに焦点を当て、学問的なものを後から導入することは利点になることがわかります。もう一つ、教育について誤解されがちなことに、8歳や10歳になるまで学校に通わず家庭学習をしている子どもはきちんとした社会性を身につけることができないということです。家庭内だけで育つと適切な社会性を身につけることができないと言われがちですが、実際の研究結果はその逆なのです。研究によると、 子どもの社会性の発達は大人との接触に依存し、他の子どもとの接触には依存しないことが明らかになっています。社会性に関する研究で、研究者のトーマス・スメドリーは、ホームスクールの子どもたちのスコアが 84% であるのに対し、公立学校の子どもたちは 27% であることを発見しました。そのことから彼は、学校という環境において、子どもたちは自分と直結した仲間だとだけ一時的に適合していると述べています。ジョシュア・ホワイトは、私たちは子どもを子どもらしく育てているのか、それとも子どもを大人らしく育てているのか、と述べ、私たちに疑問を投げかけています。未発達な子どもたちと交わるより、良い大人とたくさん触れ合う方が子どもたちの発達にとって良いはずです。もう一つの研究結果を見てみましょう。スポーツや野外活動など、様々な活動をすればするほど、境界を離れる傾向にあると言われています。ですから、私たち親は子どもたちにたくさんの物事を与え、子どもたちが燃え尽きてしまうのを防ぐべきです。多くの物事を背負わされると、子どもたちはストレスを感じます。学校の勉強に追われ、睡眠を十分に取れていない子どもたちがたくさんいます。子どもの生活が静かで単純であればあるほど、人工的な興奮から解放され、自然と調和していればいるほど、肉体的、精神的な活力と精神的な強さに有利である、と予言の例に記されてあります。その理由から、私は子どもたちにもっとシンプルで豊かな自然と触れ合う生活をさせたいと願っています。予言の例はさらに、庭を持ち、都外に出さないと勧めています。ガーデニングは多くの利点があることが分かっています。ガーデニングをする子供は自分に自信があり、自己価値が高く、忍耐力があり、科学的知識があり、あらゆる学問分野でテストの点数が高く、平均よりも高い点数を取り、学習能力も全体的に高いことが分かっています。子供たちは規律とルールのある安心できる雰囲気の中で暮らす必要があります。子育てに成功している親たちはルールを確立し、一貫して実行しています。予言の例には、子供たちが情熱にふけるのを許したり、あなたの律法に背くことを許したりするとき、真の愛は発揮されない、と書かれています。規律とルールを破るのを許すことは、子供に対する真の愛ではありません。真の愛は親切でありながら、括弧でもあるのです。予言の例には、キリスト教の家庭には規則がなければなりません。両親はお互いの言葉と態度で子供たちがどうあるべきかの貴重な生きた手本を示すべきです。そして両親は約束したことや言ったことは必ず実行すべきである。と記されています。しかし私たち親は悪意なく子供を諭さなければなりません。厳しい言葉は子供たちの心を傷つけます。先ほど毅然とした態度で親切にしなさいと読みました。短気を直し、舌打ちをせずに子供に向き合うのです。ところで、これには主が助けてくださる必要があります。誰でも子供にイライラすることはあります。私もそうです。そういう場合は主に祈る必要があります。私たち夫婦には習慣があって、息子をしつけようとするときはいつもまず祈ります。なぜなら神の霊が共にいなければ、肉において私はイライラし、そして言いたくないことを言ってしまうからです。そういう失敗をしないためにも祈るのです。すると、主はそのようなことから私たちを守ってくださいます。また、しつけは両親の同意のもと行われるべきです。予言の例にも、親は一心同体でなければならないと書かれています。もし子供たちがそこに分裂があることを見たならば、彼らはそれを逆手に取ることでしょう。さて、一番大事な要素を最後に残してきました。子育てについて最も大切な要素です。それは、私たち親は子供のために膨大な時間を祈りに費やすることが大切です。膝をつき、子供のために祈りましょう。私は息子のリーバイと毎晩一緒に祈ります。ほとんど毎日。そうですね。私が家にいる日は必ず祈ります。 赤ん坊の頃は彼が母親を求めていたので、母親がいつも彼を寝かしつけていましたが、3歳頃からは息子と触れ合うせっかくのチャンスを逃していると思い、私がその役を買って出ています。ベッドの横にひざまずき、私が声を出して祈るのを息子が聞くようにしています。これは子供にとって非常に重要なことだと私は信じています。祈りが私たちにとって意味のあるものであることを子供たちが知るとき、それは大きな祝福になります。聖霊と神の天使の力強い機関を家庭に招き入れること自体が祝福で効果があるのですが、それだけでなく子供たちにそれが重要であることを印象づけられます。祈る母親の影響力を推し量ることは不可能であると書いてありますが、それ以上に創造主を家庭に招き入れることで天来の祝福を家庭に取り入れることができるのです。つまり子供にとってこの世界で最も影響力のある母親が宇宙一強大な力を持っている主を招き入れるのですから、その祝福は推し量ることのできないものになるのです。ですから主の前にひざまずいて祈りなさい。祈りのない家庭ほど悲しいものはありません。慈愛に満ちた食材主は愛と同情であなたを見守り、あなたの祈りを聞き、必要な援助を与えようとしておられます。主はすべての母親の心の重荷を知り、あらゆる緊急事態において彼女の親友となられます。神を恐れる忠実な母親を主は永遠の御腕によって支えられております。私のように親であることを完全に無力だと感じたことのある人はいますでしょうか。自分が何をしているのか全くわからなくなり、何度も失敗したように感じるのです。神は失敗を重ねる私たちに再度チャレンジすることを望んでいます。主は私の永遠の腕があなたを励ましていると私たちを勇気づけられるでしょう。私たち自分自身の力ではどうしても無理だと落ち込んでしまいますが、私たちの弱さの中にこそ神の強さがあるのです。だから落胆しないでください。そうすれば主はあなたに必要な力を与え、このことを主の力の及ぶ限り行うようにされるでしょう。親たちよ、あなたは働いていますか？あなたの子供たちのためにたゆまぬ努力を続けていますか？天の神はあなた方の心配り、熱心な働き、絶え間ない見張りを見抜いておられるのです。神はあなたの祈りを聞いておられます。忍耐と優しさを持ってあなたの子供たちを主のために訓練しなさい。天はすべてあなたの働きに関心を寄せています。と予言の霊に記されています。神はあなた方と一体になり、あなた方の努力を成功に導いてくださるのです。私たち親は、神が授けてくださった子供たちを教え、育てる権利を与えられています。子供たちは、主の家族の一員です。挫折や失望を味わうことなく、主の担い手である子供たちにふさわしい尊敬と栄誉を持って接することができますように。私たち親を助けてくださるよう祈りましょう。厳しい言葉を使わず、家庭内に喜びと幸せと愛の雰囲気を持つことができるように、毅然とした態度と優しさが混ざり合うように祈りましょう。ここにいるすべての家族のために祈りながら閉会したいと思います。どうか子供たちをはじめ家族の一人一人が迷うことなく天の御国へと入ることができますように。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。